またいかなる剣王剣樹の御祭りごとも、摂政関白のご成敗も、世に余されたるいたずら者何度の人の聞かぬところにて、何とのそしり傾け申すことは常の習いなれども、この禅門夜盛りのほどはいささかいるかせにも申すものなし。そのゆえは入道小国の計りことに、十四五六のわらんべを300人揃えて、髪をかぶろに切り回し、赤きひたたれを着せて召使われけるが、都中に満ち満ちて横変しけり、おのずから平家のこと足ざまに申す者あれば、一人聞き出さぬほどこそありけれ、与党に触れ巡らして、その家に乱入し、資材造具を追服し、そのやつを絡め取って六原へいてまいる。されは目に見心に知るといえど、言葉に現れて申すものなし。六原殿のかぶろと言いてんしかば、道を過ぎる馬車もよぎてぞ通りける。金門を出入すといえども、称名を尋ねられるに及ばず、軽視の調理、これがために目をそばむと見えたり。平家物語巻1、かぶろの第2回目です。原文はいつものように学びやホームページ、 www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は太政大臣となった清盛が病を治すために出家し、入道小国と呼ばれるようになったという部分と、おごり高ぶる平家の心情を述べた平時忠のこの一問にあらざらん者は人品になるべしという言葉をお送りしました。さて、栄華を極めた平の清盛ですが、こんな風に権力の中心に立った者が何よりも恐れることは、その自らの権力が損なわれることであると思われます。本日取り上げる部分は、清盛が自らの権力維持のために取ったある方法について述べた部分をお送りします。それでは本文を見ていきます。またいかなる剣王剣樹の御祭りごとも、摂政関白のご成敗も、こんな意味です。またどのような立派な王の政治においても、摂政関白の政務の判断処置に対しても、世に余されたるいたずら者何度の、世の中とはなじまない素行の悪い連中が、人の聞かぬところにて何とのそしり傾け申すことは常の習いなれども、こんな意味です。人の聞いていないところでなんとなく権力者を批判し、世の中を傾け申し上げようとするのは世の常であるけれども、この禅門夜盛りのほどはいささかいるかせにも申すものなし。この平家一門の前世の間は少しもなおざりにも申すものはいない。さて、ここから平家の権力を守るために清盛がどんな手段を取ったのかが述べられていきます。そのゆえは入道小国の計りごとに、その理由は平の清盛の計りごととして、十四五六のわらんべを300人揃えて、髪をかぶろに切り回し、十四十五十六の少年を300人揃えて、髪をおかっぱに切り揃えて、赤きひたたれを着せて召使われけるが、赤いひたたれを着せて召使いなさったが、都中に満ち満ちて横変しけり、都中に満ちて往来した。さて、おかっぱ頭で赤い服を着た連中が300人も道を歩いていたら、さぞかし威圧感があったことでしょう。でもこのわらわたちはただ周囲を威圧するだけには終わりませんでした。続きを見ていきます。おのずから平家のこと足ざまに申す者あれば、たまたま平家のことを悪く申す者がいると、一人聞き出さぬほどこそありけれ、一人も聞き出さないうちはいいが、さて、一人も聞き出さないうちはいいということは、逆に言うと、そう、一人でもそのわらわが聞き出したならこうなってしまうという展開です。続きを見ていきます。与党に触れ巡らして、その家に乱入し、他のわらわたちに広く伝えて、皆でその家に乱入し、資材造具を追服し、そやつを絡め取って、家財道具を奪って、そのものを捕まえて六原へ行ってまいる。六原へと連れてまいった。そう、なんと平家の悪口を言う者がいたら捕まえて連れてってしまうわけです。されば目に見心に知るといえど、言葉に現れて申すものなし。だから平家の横暴ぶりを目で見て、その心で感じても口に出して申すものはいない。そう、こんな風にしてある意味恐怖政治的な手法で平家は都を治めていくわけです。六原殿のかぶろと言いてんしかば、道を過ぎる馬車もよぎてぞ通りける。六原のかぶろといえば、道を過ぎる馬も車もよけて通り過ぎた。金門を出入すといえども、称名を尋ねられるに及ばず、こんな意味です。皇居の門を通って出入りをするといっても、その名前を尋ねられることはない。さて、ここで言う金門とは、もともと長言家伝にある表現で、王宮の門を意味しています。続きを見ていきます。軽視の調理、 これがために目をそばむと見えたり、都の役人はこれのために目を背けていると見えた。さて、慶子の調理というのも同じく長言家伝にある表現で、帝都の役人を意味しています。これがためにのこれはカブロを指します。そう、このカブロという 14,5,6 歳のわらわたちは皇居をカオパスで通過していたというわけです。さて、こんな風に権力維持に尽力した清盛の努力の甲斐もあってか、平家一門は次々と権力の座を独占していきます。この次の章段、我が身の映画では、その一門の繁栄ぶりが細かく述べられていきます。清盛自身の栄光のみならず、長男重盛の左大将、次男宗盛の右大将をはじめとして、平家一門は公卿と呼ばれる上流貴族に16人、天上人と呼ばれる中流貴族に30人以上、以下頭領などの下級貴族には60人以上がその名前を連ねました。この勢いはかつての藤原氏などの先例を超えるものでした。また清盛には8人の娘がいましたが、そのどれもが藤原摂関家などの由緒ある家に嫁いで、それぞれが幸いを得たとされています。そんな清盛の娘たちの中でも、高倉天皇に嫁いで中宮となって後に安徳天皇となる王子を産んだ徳子、そう、通称建礼門院徳子こそが最も平家の映画の中で高貴な地位を得た女性であったということができると思います。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。またいかなる剣王剣樹の御祭りごとも、摂政関白のご成敗も、世に甘されたるいたずら者何度の人の聞かぬところにて、何とのそしり傾け申すことは常の習いなれども、この禅門夜盛りのほどはいささかいるかせにも申すものなし。そのゆえは入道小国の計りことに、14,5,6のわらんべを300人揃えて、髪をかぶろに切り回し、赤きひたたれを着せて召し使われけるが、都中に満ち満ちて横変しけり、おのずから平家のことを足ざまに申すものあれば、一人聞き出さぬほどこそありけれ、与党に触れ巡らしてその家に乱入し、資材造具を追服し、そのやつを絡め取って六原へいてまいる。されは目に見心に知るといえど、言葉に現れて申すものなし。六原殿のかぶろと言い天使かば、道を過ぎる馬車もよぎてぞ通りける。金門出入すといえども、商名を尋ねられるに及ばず、慶子の調理これがために目をそばむと見えたり。本日の授業はここまでになります。